さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助新藤
朱里之助と
ケージャージです。
よろしくお願いします。5月17日水曜日生放送でお届けしております。
はい、どうも、はい、お願いします。
ということでね、まあ、早速ですけれども、
はい、
5月の13日の土曜日 JTA で行くオリジンお笑いライブ in 大阪大成功しました。
ありがとうございます。
ほんまありがとう。
いやめっちゃお前大阪弁戻ってるやし、
ほんまありがとうや
で。一時期お前大阪弁だったけど大阪行ってた時、
たまらなかったっすね。
そうっすね、
楽しかったっすね。
うん、ケイジャーさんもね、はい、たくさん観光したって話も聞いてますし。
観光した、
はい、ケイジャーさん観光いろいろ行ってないですか今回は。
観光
今このもん
部屋
このもん出てきたでしょ。こんなもんが
こんなもんがみたいな、こんなもんがこんなもんが
いやいや、こんなもんこんなもんがってなんですか。
食べはしたけど、こんなもんも。
いやでも本当にね、打ち上げもね、う
ん、すごかったですね。ほとんどのお客さんが
来て、はい、
あ確かに来てましたね。観光は全然やってないですよ。
だから今回ケイジャーさんめっちゃ帰るのも早かったですよね。13日ライブで14日の昼にはもう帰ってるという日程で、
昼過ぎぐらいに2時ぐらいの便に乗って帰ったんで、いやもうホテルからバス停まで30分歩いたんで、
はあ、いやそれ観光って言ってんだ。
いや観
光、ホテルからバス停までを、
いや観光行ってないですよ。
あ観光行ってない、もう本当に道を歩いただけっていう。
そうですよ。
大阪堪能しないんですか。全然、
いや全然グルメなりやってないと思いますよ。グルメは、まあ、ライブでも言いましたけど、はい、ツイッターでもやりましたけど、
はい、
名古屋名物は食べましたよ。
あ行ってたな。
ただ大阪名物は、あ打ち上げで串食ったんですよ。あれはめっちゃ美味しかったですね。
串カツ、
串カツですかね。
はいはい、
なんていうのか、あ打ち上げの料理美味しかったですね。
めちゃくちゃ美味しかったですね。
うん、
あとは別に俺何もやって、飴に濡れたぐらいじゃないですか。
大阪に大阪に行って
みんなで、世界でも10本指に入るんでしょ大阪の飴って。
いやそんなないんですよ。
なんか
いやその夜景みたいな感じでランキングしてないんですよ飴って。
いやめちゃくちゃ濡れましたね。
そうですか、
うん、俺は特になかったんですけど、
僕はもう初日はもうヤンビーを連れ回して4時間近く歩き、ま、終わりましたね。
確かに
膝壊してやろうこいつのと思って。
はいはいはい、はい、
あいつただでさえ膝弱いんだからお前。
いやでもパーツ変えれば大丈夫
なの。そうそうそう、
膝サイボーグじゃないわけよ。
ボルト変えればいいんで。
いやなんか入ってるけどあいつ膝に。
もうそれで歩き回って、
だって、うん、いや沖縄県人が多い、昔出稼ぎに行っていた地域があって、
うん、
でその2世3世の方が今も住んでらっしゃる地区があって、そこめちゃくちゃ遠くて、僕実はイミグレさんっていうリスナーさんにアテンドしていただいて、
うんうん、
車出してもらってそこの会館とか行って挨拶しに行ってたんですよ、
う
ん、
すごい。
そしたら、はい、もう本当にありがとうございます。そしたらヤンビーか、ヤンビーに聞いたら、もう今日何やってたばって言ったら、あ今日ちょっとシンさんと歩いて大正区行ってました。大正区っつって、あっち歩けるばっつって、
車で俺は行ったところ、
そう車でもまあまあでした、多分30分ぐらい。
僕が大阪住んでた時も大正区まで歩いて行ったんですけど、うん、セルラースタジアムあるじゃないですか、
うん、
バファローズの、
うん、
本拠地の、
はいはいはい、
がもう大正区だったんですよ。だからめっちゃ近かったイメージがあって、
あそこ大正区なんだ。
難波からずっとまっすぐ行ったらそのセルラースタジアムに着くんですけど、うん、
へ
そっからまた今度は横に長いんですよ。
セルラースタジアム、
セルラースタジアム、セルラースタジアム、セルラースタジアムじゃないか、なんだっけあれ、あセルラースタジアム沖縄だ。
大阪ドーム、
大阪ドーム、
あーあのオリックスの、
オリックスの、
はいはい、
京セラドームだ。
ああ、
そうそうそうそう、
びっくりした、セルラーもめっちゃ頭ぐちゃぐちゃだった今。道が
そう、京セラドームが、
京セラドーム、
あそこも大正、いやあそこもめっちゃ近いんですよ、歩いて15分ぐらい。
そうなの、
もう南から難波から、からそこからまた本当 その沖縄村があるところまでがめっちゃ長かったっていう、それ知らんくて、ただひたすら俺全然沖縄感ないなまだなみたいな、
うん、
もうちょいじゃあ沖縄感が出るまで歩いてみようつって、うん、よんなよんな歩いてたら、
うん、
そのあここですよ新さんみたいな、うん、シャッター街というかその商店街、
うんうん、
がメンソーレみたいな、
確かにシャッター多かったな、
もうほとんど閉まってましたね。
うーん、おただちょっと空いてる店は結構沖縄のもんがいっぱいやってましたね。
うーん、あーそのシャッター一つ一つに、うん、そのめっちゃ昔に描かれたシーサーみたいなのがえーって笑ってたり、カチャーシーする人が描かれてたり、より寂しげでしたね。
夜開くお店とかっていう雰囲気でもなかったんですか。
でも
単純にも本当にちょっと残念ながらみたいな。
着いたのが5時ぐらいだったんで、夕方の、うん、5時、6時、
も
う、もし夜栄町みたいにね、
うん、
あの飲み屋あるんだったら
5時は飽きそうだけどね。
おかしくないな。ただこの住宅街もさーって通ったんですけど、うん、この赤峰さんとか、
うん、
この沖縄浦崎さんとか、あ多分沖縄ルーツだなみたいな、あの標識はありましたね。
なるほど、
表札か、はい、
でもやっぱこの沖縄のものって、
うん、
まあもちろんこっちから輸出というか運んでるわけだから、
うん、
まあ、高いじゃないですか。
あ、なるほど、はポークとかそういうの、
ポークとかも500円ぐらいしてましたし、でもう知り合いでまたそういう沖縄から物産を取り寄せてる人がいたんで、うん、まあ、その人もいろいろあっちでもイベント出てたりっていう人で挨拶しに行っていろいろ話聞いたら、
うん、
霧の紅茶もう仕入れ値が、うん、まあ、これはまあその人が言ってた価格だからいろいろあると思うんですけど、もう160円とからしいんですよ。
霧の紅茶って沖縄の、
そう、あれ沖縄東京、
へ
え、だからそれも珍しいし、まずあの沖縄感ないさ別に、
うん、
だからすごいね、あの普通のね、さっき菊のつゆでも、
うん、
スナックで買ったら1万2000円だから、あれ、1000円ぐらいのやつがスナックで、
いやスナックの話やし、今
スナックで1万2000円ぐらいする、
いやそれ沖縄のスナックの話やし、
バケモンだよ、2000円ぐらいの酒、3000円ぐらいの酒とかも普通に
それ菊の
つゆお店で買えるすっごい酒、
は
あ、3000円ぐらいだけど、
はあ、
スナックで買ったら1万6000円、
はあ、いやスナックってそういえばそうなんですよ、
えげつない、
スナックって大体そうなんですよ、
びっくりする、
いやびっくりするじゃなくて、いい
VIP はうちもそれぐらいで出します、
VIP やっぱり
17で出します、
いや相場通りだな、じゃないよ、
17?
うちは VIP は17で出します、
いやすごすぎる、うるましだったら、はい、うるましだったら1万3000円ぐらい、2000円でいけるよ、
VIP
は、 VIP、
いや今の大阪に持って行った時の話は別に沖縄のスナックに持って行った時の話してない
ですよ、今スナック大阪でしょ、スナック大阪
の話、いやスナック大阪、ややこしくなってきたややこしくなってきたよ
VIP はあっちではもうもっと高いと思います、大阪では、
ね、大阪のスナックだったらね、
菊の地の
23とか
取れる、沖縄と大阪の差の話してるのに、うん、大阪のスナックってもう一個要素が加わったらややこしくなっちゃうから、話が
沖縄の人にはこれ伝わりやすい話やって、うん、やってあげたっけ、
やってあげたじゃん、
何の話してるの
全然伝わってんやし死にややこしくなってるやし、
ね、まあまあ高いってことですか、
そうやっぱりね、はい、これはもう本当に前言ったね、
うん、
もう魚天ぷらがあの銀座のワシャショップで250円だったと、
あなんか言ってましたね、
はい、これがもう輸出理論だっていうのでね、
でも販売機もみんな高かったですよ、
あ確かに
普通の
160円とか140、50円、30円ぐらいあったかなぐらいですよ、
でもそんな変わんない100円の自販機とかも普通にありましたよ、
あった、
はい、
俺も見なかったな、俺前観光してないからな、全部ホテルとか近辺しか俺歩いてないから、
はい、
でもなんか商店街のあれは何商店街だったかな、祇園通りみたいな感じだったかな、あの南森、うん、地区も忘れたんですけど、
うん、
そこの商店街のたこ焼き屋とかお好み焼き屋とかがあって、うん、めちゃくちゃ安い店がちょっと集まってる通りだったんですよ、
うんうんうんうん、
でそこで買ったんですけど、うん、まず一銭焼きっていうやつがあって、
うんうん
うん、
なんか
一銭町屋の一銭か、
そう一銭焼きっていう、まあ、ここで、うん、その大阪ではまあ普通に一銭焼きって言ったらああみたいな感じになるらしいんですけど、うん、この普通の薄く焼いたあのクレープ状ぐらいの大きさのやつの中にキャベツのお好み焼きの具材みたいに入れて、キャベツとか豚とかをただ挟んでるやつ、
はいはいはい、
見た目イカ焼きみたいな感じのものが130円、
へえ、
で普通のお好み焼きも300円とか、
一銭じゃないやし
いやそれはいいわけよ、いやそれはあの消費税プラスプラスで、昔は10円だったのかなみたいな、昔はね50円だ100円だって、今はもう、ね、3つぐらいコイン必要だけどっていう、でコロッケも90円とかあって、あれ良かったっすね、でもみんな接客が最高、めっちゃ優しかった、
確かに、あ確かに、
もうみんな、なんていうのかな、もう人と喋るの好きなんだろうなっていう、
そう、俺初日に、うん、あ初日じゃない、ライブの日に近くにコンビニあったじゃないですか、ファミリーマート、
あー俺行ってないな、うん、
であの普通にただのなんか買い物、
うん、
食べ物を買おうと思って行ったら、うん、プロ野球チップスが売ってたんですよ、
うん、
おープロ野球チップスだと思って、僕、うん、プロ野球チップス見つけたら買うっていうルールが、マイルールがあるんですよ、
いいっすね、
よし買おうと思ってそのなんか並んで買ったら、うん、その店員さんがあれ誰狙いですかって言われた男の結構ちょっとぽっちゃりした男の人、
ああ
うん、まあ沖縄出身なんでやっぱ宮城とか、うん、オリックスのとかが出たら嬉しいですね、うん、沖縄ですかみたいな、宮城ですか、僕明日も出勤なんですよつって、
うん、
家にあったら持ってきますねあげますよって言われて、
な
んだこの人と思ってちょっと引きましたね、
引くなよ、
すごい、
いい話じゃねえんばよ
と思って
どこで引いてるの、
この人も集めてるんかいと思って、
いやいやどこで引いてるわそれはコレクター全国にいるだろ、
全然次の日は行かなかったっすけど、
いや行けや絶対 回行ってからコミュニケーション取ってこうまよ、
すげえ確かに優しいですね、うん、全く別に、
うん、
何もやってないんで。
いやでもなんかなんていうのホテルのフロントの女の人とかも、
うん、
普通のもう若い20代前半ぐらいの、
うん、
もう人とかでもなんか普通に沖縄とかのイメージだったらそんぐらいの年代の人ってなんか、
うん、
もうまあ、ホテルだったらまあクオリティ高いかもしれないですけど、なんか普通のなんかコンビニとかって、はい、いらっしゃいませ、うん、はい、はい、みたいなぐらいのレベルのイメージなんですよ、
うん、
もうなんかもう働いてあげてますみたいな、
うん、
もうこっちがもうありがとうございます逆に言わないといけないのかなぐらいのな感じのイメージですけど、
うん、
なんかあっちはなんかもう、もうめっちゃもう ありがとうございますみたいな、いいえとんでもございませんみたいな、
人情の街だ
そう、か仕事と思ってない
コップグラスが俺もう酒ちょっと少なくなったら入れてくれるんですよ、
はい、
スナックで、
はいはい、
勝手に
スナックなんですよ、してないんですよ、
仕事だからっすよ、
めっちゃありがたい、優しい、
いやいや、それスナックなんですよ、
何も別に喋ることないのまんまと勝手に話しかけて
くれ、仕事なんですよ、
そう
嬉しいっすよ、
だから菊の次が1万2000円だわけさ
おー
おーじゃないよ、
そうだよな
そうだよな、どこでどこで大納得してるわ、
でもその接客が言ってたさ、
うん、
僕最悪な経験をしまして、
うん、もうこれ大阪で
びっくりした、まあ、1時間打ち上げがありましたと、で終わりで、ラジオネーム、
うん、
食通おじさんも来てたんですよ、
はいはい、
食通おじさんがその前日になんか意気投合したこのバーのオーナーがいると、
うん、
でそこ普段飲み放題とか何もやってないけど、
うん、
あの沖縄出身で3品割りとかやりたいっつったら、うん、もう全部準備したから、うん、もうそこに行こうみたいな、
うんうん、
あいいですねっつって、その食通おじさんとトモキと、
うん、
ベンビーさんと、
いい、ね、
あと一緒に行ったあの女の子と、まあ、5人で行ったんですよ、
うん、はいはい、
したら最初その意気投合したおじさ
ん
となんか仲良く楽しくカラオケしながら飲んでたんですけど、
うん、
途中ですいませんちょっと新しい子を紹介しますっつって、
うん、
ゴスロリみたいな、
うん、
ギャルみたいなのが、
ゴスロリって言ったらなんて言えばいいの、もうメイク
がメイドさんみたいな、
作ってあ
メイドさんだけど、
ほうほうほう、
ちょっと闇なんつうかな、この目の下にクマが、
はいはいはい、
のメイクしたりとか、
うん、
ちょっとメンヘラみたいな、
はいはい、
のメイクの人が来てよろしくお願いしますみたいな、
うんうん、
したらドリンクいただいていいですか、あどうぞどうぞみたいになるじゃないですか、
うん、
したら二口で飲み干すんです
よ、はあ、容量が大きいんかな体の、
でも、まあ、目配せというかベンビーさんとかともちらってもうその食通おじさんともちらって、うん、あもう一杯死ぬ早かったなみたいな、
あ
すいませんおかわりいただいていいですかつって、
これはもちろんおかわりは女の子は飲み放題じゃない、
飲み放題じゃない、飲み放題じゃない、うん、その別料金ですよ、あじゃあどうぞどうぞみたいな、僕らもバーやってる人間ですから、
うん、
飲ますじゃないですか、
うん、
二口なんですよ、グワッグワッ嘘だろおかわりいただいていいですかっつって、
うん、
これを、まあ、5、6杯 まずやって、
まず5、6杯、シンプルに酒強
で、こういうのって、
うん、
ボスに聞くべきじゃないですか、で、うん、多分この並びでいったら一番上座にいたベンビーさんが、
はいはい、
まあ、ボスだろうなって大体予想できるじゃないですか、
まあ、雰囲気的にもね、
そうそうそう、うん、僕が一番この入り口に近いというか、
うん、
に座ったんで俺に聞いてくるんですよ俺ね、いや、まあ、お前早いだろって言うわけにもいかないじゃないですか、空気も悪くないし、せいちゃんさんの紹介だし、あしゃくつおじさんの紹介だし、
ああ、
まあでもまあどうぞどうぞって飲ましてて、でも明らかに俺の目がこうなってたらしくて、ベンビーさんとか以外言うには、
ああもう
芯がブチ切れてるぞと、
完全にもう手が出る寸前の顔してたんだ、
そう、そして最終的に何だったかな、あの漏れるインスタで漏れる写真を上げたいから、
うん、
この光照らしてくださいって言われて携帯の光で照らして、うん、でもう乾杯する割には、うん、接客しないんですよ、俺なんかだけで喋ってずっと携帯じって、
はあ、飲みはするけど接客もしないし、
そういうお店だったってこと、そういう格好の、
いや別にガールズバーとかそんなのではないんですけど、その雇われてる女の子で、でそのオーナーもなんかいつの間にかいなくてその女だけになって、
うん、最終的にこいつがその女の人が自分がまあ持って写真撮りたいんでライト照らしてくださいって言われて、あの左手でライトを持っている時 あの写真を見せてもらったんですよ、まあ、今でいう上座から撮ってるベンビーさんの角度で見せてもらったんですよ、あの漫画だったらもう完全にこめかみの方に怒りマークが4つぐらいついた状況で、うん、右手にアイコスを持ってるこいつが
僕もアイコスが進む進む、そいつは酒が進む進むそいつの最終的にそいつの名前、
うん、
闇って言うんですよ
あだからだ、
お前が光求めてんじゃねえと思って、
うん、だからやってんの、
最悪の接客を、
うん、
まあ、そこはもう食通おじさんが ごめんなっつって払ってくれたんですけど。
あ、そっか、じゃあ大阪の、もう闇を、すべて接客の闇を抱え込んでくれて
た、
う
ん、抱え込んだ。
だからこそ他の接客がみんないいんだ。
恐ろしい大阪の闇を。
なるほどね。
経験しましたね。ま
あ、いろいろあるんですね。でもあんなでっかいからね。なんかいろいろあるんじゃないですか、うん、そういう、まあ、ぼったくりじゃないですけど。
一応 やられましたね、だいぶ。
ね、まあ、なんか人も、うん、なんかめちゃくちゃ
知ってる、うん、フィリピンバーでもそんなやらないっすよ。
いや、いろいろ言ってんね。
2杯ぐらいっすよ、一気飲みで1杯1000円で、
まあ、1気とか分かるじゃないですかね。
いや、うるま市を15杯
も6杯も飲まないっすよ。
いや、そのフィリピンパブとの頃差はいいんですよ。フィリピン
しかもそいつ飲み干してから、うん、私すみません飲むの早くてごめんなさいっていう、うん、言うなと思って、そんなこともそれで接客も別に面白くないし、
うん、
腹立ったな。
シンプルに腹立ってる。
で、何歳なの、うん、って言ったら19なんですよ。
へ
え、酒飲んでるでしょお前と思って。
違う
酒か分からんけど、まあ、お茶だと思うけど。
おうお
うおう、いろいろ。
あ、それはもうドリンク飲んでいいよって言って自分で勝手に作って飲んでる
から、自分で勝手に作ってるから、うん、お茶やしと思って、
うんうん、
腹立ちましたね。
うん、
お茶はスムーズに
い
きそう
です ね。なるほどね、うん、確かに。
いや、
それでドリンクバッグがあるんでしょうね。
あるんでしょうね、
うんうん、
ただただ暴行でお酒を作らす作業をさせてしまいましたわ、
うん、
大阪で
お茶をね。
いろいろ観光したんすね、じゃあみんな、
うん、
そう
っすね、大阪城も行きましたしね。
そう、翌日はね、大阪城行って、ツアーのお客さんと僕たちで大阪城行って、
うん
うん、あれも良かったな。ガイドさんが、
うん、
超ベテランさんで、
うん、
後から聞いたら全然そんな風には見えなかったんですけど、
うん、
年が90近い方らしくて、
超ベテランの。
そう、
あ、じゃあもう当時城があった時から生きてる。
いや、そうじゃないですよ。いや、いや、そんな江戸時代からのご存命者じゃないんですよ。
4、500歳ぐらいですかね。
いや、4、500歳じゃなくて、あの90近いで、なんで上行くんですか。あ、
もうこういうガイドさんもつけての観光だったんですか。
あ、そうそう、
素晴らしいっすね。
ボランティア観光ガイドみたいな方で、まあ、事前に連絡すればできるのかな。で、まあ、この芸人が沖縄から行くよって話を事前に JTA さんがしていてくれたらしくて、
さすが、
その流れで多分一番ベテランさんついてくれたんじゃないかみたいな、うん、
ありがたいですね、
感じで、もう本当になんか大阪城の謎とか、
うんうん、
まあ、そういうもの多分普通に歩いてたら全然見過ごすようなもの、
確かに
全部、はいはい、
隠れミッキーみたいな、
わかるんだ。いや、隠れミッキーじゃなくて、いや、隠れミッキーじゃないんですよ。
隠れ太鼓さんも、
隠れ太鼓もいた、
隠れ、
ちょいひげちょいひげひょうたんさん、隠れひょうたんさんも。
いや、隠れひょうたんさんはいなかったんですけど。
そっか、ひょうたんなかったか。
でも大阪城に、うん、おそらく世界で一番でっかい山から切り崩した岩があるっていう。
はいはいはいはい。
わかります？
一枚岩。
わからんけど。
そう、一枚岩。
昆布敷いて、あの、はい、移動して下になんか昆布かなんかわかめ。
ぬめりで。
いやそんな福井団で言ってたんだあれ。
運んだあれでしょ、石でしょ、運んだ石。
そうなんだ。
石工の皆さん。
誰がいつかの岡山県から運んだらしい。
岡山県から。
岡山の岩山から。大阪まで。
不思議だな、どうやってやってんの、ね、今でもむずくない、それって。
昆布とかのあのぬめりで。
マジで昆布なんすか、
多分
やってるで
やってるやってる。
そんなにぬめる昆布って。
わかめか昆布。
もう宇宙ぐらい慣性の法則でしょ。
もうやってるから、こうやって石運んでるから。
いや、昆布の量もすごいな、そしたら。
ピラミッドと同じあれなんですかね。
そう、だからピラミッドも、あれはもう紀元前ぐらいのレベルだけど。
もう下に木敷いてからでしょ。
あ、そうなんだ。
順番にゴロゴロ。
まあ一応可能性はね。今のところ可能性なんですよ、
まあ、昆布か、
まあ、ちょっとどうやってやったか全く分からないんでね、一応、
うん、いや、昆布か木の可能性があると。
いや、もしかしたらこうやって一人がやってる可能性があるから、う
ん、いや、力足んなっぱいるやし。
いや、でもいるさ、あ
の大阪でも力足んなっぱいるやし、
うん、北斗の拳でもいたさ、はい、双子のやつが、
双子のやつ、
北斗の拳、
なんかこう二、はい、人でこう、
はい、ハート様みたいな、
このドアが上から来るから、ドアっていうか、
は
い、
あ、
支えて、
はい、
ケンシロたちに行けっつって、自分たちそのまま医師になったパターンとか、
あ、なんかいた気がする。
時とも出会いの回ですね、
とかね。
じゃあそれはあの人自身が医師になってるんですよ、それは。
なんかアウンゾーみたいな強いやつらが
ありましたね、本
番みたいのがいて、
はい、
だからそういう持ってるやつもいるんじゃないかなと思って。
シュウもね、サウザーの あのピラミッドの上で石持って、
そうか、持って潰れ
腹刺されてましたもん ね, ね
だったね。そうそうそう、
いやそれは人が石になってるでしょ。
怪力がいた可能性もあるから、怪力マン、怪力マンが、
いや怪力マンシンプルな名前さよ。
石一個運ぶマンたちが一個ずつ運んだ可能性は一応いるからね。
いや宿命が名前になってるやし、
なんかもっと他になかったの、なんかその説明で、あこれはいいなみたいな、
なんか金を豊臣秀吉家を滅ぼすじゃないですか、うん、徳川が、
はい、
それでまた反撃を食らいたくないから、うん、その豊臣側についてた、うん、その大名たちに金使わそうっつって、
うん、
大阪城を再構築っていうか、うん、築城したらしくて、う
ん、なるほどね、
それで金払うだけじゃ悔しいっていう大名たちは、うん、その隠れミッキーみたいに自分の家紋をその石とかにちょくちょく入れてるみたいな話とか良かったっすね、
うん、なるほど、そういうちょっとした抵抗をしたんですね、
抵抗があったと。
であとロマンがあるなっていうのが、うん、タイムカプセルがあるんですよ大阪城の中に、
うんうん、
もう天守閣の前に、
うん、
でそれがあれか何年あれは万博の時に作られたタイムカプセルで、
うん、70年代の、
はい、で一つは、地下に埋められていて、うん、10メートルぐらい、うん、でその10メートルぐらいに埋められてるやつは2070年だっけ、うん、100年後に開けますと。
おお、なるほど、万博から100年後ってことかな。
そうそうそう、ははは。でもう一つに関しては、うん、5000年後に開けますってやつがあって、
初めて知った。
でその入れてる内容が当時、うん、もう昭和の皆さんが使っていた、うん、もう日頃の歯ブラシとか、
うん、
アイロンとか、
はいはい、
もう雑誌とか、
うんうん、
日用品をただただタイムカプセルに入れて、
うん、
もう5000年後に送るっていう、
いやすごい
のをやっていて、
あ
れとかはなんかすげえなと思いましたね。
これは誰が開けるんですか、誰が埋めたってことですか。市が、市とか、
これはね新聞社とかでしたよ。
じゃあそれはその人たちが開けないといけないんだじゃ、
う
ん、
あ、そうだ、新聞がまずでも続いてないといけないですね。
続いてないとね。
とパナソニックもじゃなかった、新聞社とパナソニック、
電化製品か。そうか、
すごい、そういうのもあったんですね、
うん、
面白い、そういう説明聞きながら、
はい、もう美味しいもんもね、いろいろ食べれましたし、
打
ち上げのたこ焼きとかね、あとは串カツとかも、
スイカも出てきたね。
あ、スイカもあったな、デザートのスイカも良かった。
確かに
僕大阪出てきた時に一人でスイカを食べるっていう目標を果たしたんですよ、
うん、
あの丸々スイカを1個食べるっていう目標を、大阪に初めて18の時に来た時に包丁もなく風呂に叩きつけて食ったっていう思い出があって、
うわすごい豪快、
それが十何年越しにスイカがまた出会えたと思って、ちょっと涙流しましたね一人。
そんなにいい話かそれ。
あの時か、あの時だな、流してたな。ない
やいや見てたんかい。そして
なんで大阪スイカ出てくるんですかね。
確かに
そういうと、
そういう
なんかあったんですかね。
ただ仕入れだったのか分からない
ですけど、名産地なんですかね。
はい、まあ、本当にね、たくさんの方にも来ていただきまして本当にありがとうございました。
リスナーさんもね、はい、ありがとうございます。
はい、また後ほど、メールなんかもあると思いますので、うん、そちらでもまたお話できたらなと思います、
うん、
皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス、うん、origin@fmnahata.jp、 すべて小文字で origin@fmnahata.jp までよろしくお願いします。
起承転結が5月27日土曜日にテンブスホールで開催。会場18時半、開演19時、チケット2000円、オリジンメンバー27人総出演、ぜひ遊びに来てください。
え、27人も出るってことは合計すると乳首の数54個だ。
いやキモ、何を計算してるばや。
ということは54ピンピンだ。
54ピンピンってなんかやな。
すごい、
あと計算式早っこいつ。
さあ水曜オリジンはやっております。
はい、やってます。ありがとうございます。
さあそれではこのコーナー行きましょう、うん、ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
しゃあ、いいっすね。
よっしゃ
あ、いやありがとうございます、うん、いや今日もですね、
うん、
大人気4コマ漫画ガジュマルファミリー、琉球新報の朝刊よりの出題です。
ありがとうございます。
はい、
本日5月17日水曜日の朝刊6219回目のガジュマルファミリー、うん、桃心先生の作品でございます、
はい、
それではいきましょうか、うん、一コマ目、明日天気になあれと、うん、まあこれは夕方ですかね、うん、あのめちゃくちゃ騒がしくない、
うん、外ではな、
外でも中でも
救これ救急車で、
救急車と中でもね、今日たくさんの人でにぎわってますけど、まあまあまあ、ファミレスで収録してると思ってね、うん、はい、生放送してると思って、うん、ああ明日天気になーあれーというマンタ君が、靴を飛ばしてますね。でおじいちゃんが一輪車に、うん、あの道具を乗っけて歩いていて、熊傘つけて、うん、でヤギもなんか散歩させるのかな、
うんうんうん、はい、
で2コマ目、ああ明日天気になーあれーと、また
マンタ君が、
はい、靴をまた飛ばしてますね、うん、で、3コマ目、靴が裏になっていて、でケンケンできたマンタ君が10回中8回は裏だと、
うん、
4コマ目どうなるという、10
回もやってたんですね、
はい、だからもう片っぽを飛ばしてまたケンケンで行ってやってましたね、小さい時
やってたね。
でそれをまた靴履いてまた飛ばしての繰り返し、うん、これ10回やって8回裏だと、で4コマ目どうなるという、
ブランコ乗りながらやってたけどね、この
あの遠くに飛ばすやつ、
前に
もうあれはもう天気というよりかは飛ばし、まあ、
飛ばし大会、
飛ばし大会ので
、それで負けたやつが取りに行くんだよな、
距
離の短いやつが取りに行くっていう、
覚えてないな、
1回中8回、
はい、
これは最初飛ばして、明日天気になあれで飛ばして、
飛ばして
でまた取りに行くシーンで、
ヤ
ギが何、
ヤギは一応いるんですよ。これは飼いヤギなのか、まあ、でも首輪みたいなのしてるな。
わかりました。
はい、
ヤギも、うん、ひそかにひずめ飛ばしをやってた。
はいはいはい。
めめめめめめめ。
いや、離脱着できんだろ。
もう血も出て。
いや、うん、無理やりやってたんだ。
無理やりやってた。
で4コマ目、ダラダラ血が出てるヤギの足が映ってると。
うん、10回中10回とも血が出た。
当たり前だろ。違います。
違うか、
マチャさん来てますね、答え、スイカを叩き割って食べたと、どういうつながりで、
靴でですかね、
はあはあ、
もう靴8回裏だから、
うん、
スイカ食べようという、ね、
回10回も裏が出た、
円楽さん4コマ目が2対8で傾いと、あ、いいですね、いいですけど違います、
うん、
うん、
10回中8回が裏ね、
はい、
はあは
あ、これはもう桃心先生のやっぱりこの季節もあるしね、
うん、
もうちょっと、
なるほどね、
もう皆さんにお伝えしたいことがあるっていう桃心先生のこの優しい感じが出てますね。
梅雨かって言って、
うん、
おじいが、
はいはい、
うん、はあっつって、菊の梅飲んでない、菊の梅あったっつってもう早めの晩酌を始めた、
はあ、梅雨から菊の梅に発展して飲んじゃう、
違う、連想した、違う、
あ、でももう今出たかな、マチャさん4コマ目、靴が裏表ではなく縦になったと、
刺さった、
奇跡のパターン、
うん、
はあはあはあは
あ、縦になったら何なのっていう、ね、まあ、曇りなのかなみたいなね、
うんうんうん、靴か、島造りじゃなくて靴、
靴です、
あ、靴か、投げて、
うん、
10回とも裏か、うん、も出てこないな
今日珍しいですね、いやいや、いつも別にもう特に考えてなくてもどんどん単語を出してくるけど、
いやもう
今日はもう全然一個も靴投げないですよ今日、
円楽さんが、
はい、
お父がお母にそんなことより今晩どうかって言ったと、
あ、いや関係ない
やん、いいですね、
3コマ目まで
がいいんすね、
そんなことよりとか言ったら4コマめちゃくちゃなっちゃうから、
うん、違います、シンプルにおじいが、
うん、
靴大事でしたっつってバンって殴った、
いや壊せようやはは
は、バイオレンスすぎると、
うん、
ビッグノズさん、靴を飛ばして服も脱ぎ始めたマンタ君がションベンをぶちまけた、なんでよや、
大暴れじゃないですか、うん、
じゃあなんで急に靴脱ぎじゃなくて服持ってんのって、ションベンぶちまけてれば、うん、マンタ君が、マンチャさん、飛ばした靴をカラスがキャッチして持っていったと、いや、やりそうだな、ね、漫画では。
そう、関西のカラス、うん、ちょっと早かったっすね。カーカーカーが。
ああ。
ヤンビーと歩いてる時にやったんですよ。また石垣みたいに。カーカーカーって。
おお、
うん、こっちの石垣のカラスは、カーカーカーなんですよ。
うん、
大阪のカラスカーカーカーカーなんですよ。
違うですね。
せっかちなんだと思って。
都会の
カラスもあれなんで、せっかちなんだ、
ね、
でただ鳩もめっちゃ近いわけよ。鳩も、うん、もう何家で飼ってる猫ぐらい近づいてくるんですよマジで、うん、あれさっき言った商店街でコロッケ食ってたら、うん、あの鳩がマジでもう足に登ってくるんじゃないかぐらい近づいて
きた。近いですね。それは
あれじゃない、
もう怖くて、うん、でそれで普通沖縄の旗だったら蹴ったふりしたらバーってどっか飛んでくるじゃないですか、
うん、
もう蹴ったふりしても、うん、もうちょうど避けるぐらいで終わるんですよ。じゃあ移動が
いい感覚で、
もう本当にもうボクサーみたいな感じで、
うーん、
もうそのリーチの分しか逃げませんみたいな、
はいはい、あれじゃないか、猫いなかったさ、野良、ね、猫
あんま見てないな。
それも関係してるんじゃない、もう敵がいないんじゃない。
あ、鳩が住みやすいんだ。
住みやすい、何にもビビることがないんじゃない、もう生まれながらにして。
なるほど。
襲われる環境下にないっていう。
あ、ということはちゃんと猫の管理がやられてるとかかな。
確かに、あんま見なかった気がする。
野良猫がいないと、
うん、
確かにそういうのもあるかもしれないですね。
うん、
じゃあ野良猫が10匹出てきたっていいですか。
いや違う違う、もう今聞いてるぞ、今聞いてるぞ、そのまま言ってる適当に。
全然マジで本当10回目。まあ太陽強引に裏が出たら晴れにしたとかね、そういう形じゃないかなって思うんだけど。
いやこれはですね、うん、もう行きましょうか。
はい、
正解は4コマ目、うん、そろそろ梅雨には入るんじゃないかとおじいが言って、マンタ君が、まあ、裏になった靴を持ち上げて、
うん、
これが雨だからねという、まあ、この傘マークがこの靴の方から吹き出して出てて、
靴から、
うん、まあ、これ吹き出してよ、このこれは要は雨の意味ですよって、うん、裏が出たら雨ですよっていう意味でしょうね。
喋る 靴
が喋ったわけではない。
靴が雨ですよって言ったわけじゃなくて、
喋り靴が、
いや喋り靴じゃないんですよ、靴が喋ったわけじゃないんですよ。はい、ということで、そろそろ沖縄梅雨に入りそうですねというのを長官を見て気づけるという、う
ん、いやですね梅雨ね、
うん、
ウォーカーとしては、
うん、あんまりウォーカーって言ってた自分のこと、
かなり雨はきつい季節ですよマジで。
確かに、
うん、そっか、もうあれだな、ずっと草履で歩くしかないか。じゃあ
そうだね、靴も違うカバンに入れて
島草履とか、
うん、うわそっか大変だな。
大変です。
そうなると、
その差し入れいただいてるの紹介するの忘れてました。
ゆとつきさんから、
はい、ポテトチップスをいただきました。
ゆとつきさん、
すみません、なんですか。
ゆとすけさん、
あ、ゆとすけさん、
ゆとすけさん、
ありがとうございます。
言いづらいな、ゆとすけ。
あ、 T シャツも
ね、
オリジン300回のやつありがとうございます、
ね、僕の誕生日の時ケイジャさん休みでしたっけ。
あ、だったな。
あ、うん、ピザとかも差し入れ
していただいて。あ、よかったっすね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あったな、鉄筋ビビンバの竜兵が持ってきたやつ。
あ、なんか言ってた気がする、
はい、今日めちゃくちゃメール来てます、大阪ライブ効果もかなりあるんじゃないですかね。
じゃあ行きましょうか。
行きます、はい、それでも行きます。
行きましょう、
はい、
じゃあ目覚めよケイジャージ世代、
お願いします。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
あっちファンファンらしいですね、東京からはね。
あ、なんかめっちゃ全国的にね、
は
あ、暑いって言いますよね。
確かに暑くなってる沖縄も、
大阪ライブ大成功おめでとうございました。
ありがとうございます。
たこ焼きのお味は沖縄と一緒だったかしらということで、どんなんでした。
いやー、やっぱ美味しかったですよ。
沖縄はもう
出来たて食べた。
あ、出来たてでも食べてないかもしれんな。
打ち上げでは食べましたけどね。
おお、なるほど、
美味しかった。
ありがとうございます。目覚めよケージャージ世代、昔は東京駅は醤油の匂いがしてたらしいのよね。沖縄はどうだったのかしら。名古屋の名鉄名古屋駅はいまだに醤油の匂いがするのよねっていう人も手を挙げて、はーいということで。いや最高じゃないですか、俺醤油大好きなんで。
醤油
の味ってことは、
まあ、梅雨みたいな匂いがするんですかね、蕎麦屋とかうどん屋の。
ああ、そっか、そういう店が多いから。
ほうほうほう
ほう。でもなんか大阪のこの、大阪城に行く前に、うん、シンとベンビーさんとあとヤンビーと、
うん、
ちょっと大阪城行くメンバーで、うん、ちょっと横丁的なところ歩いてたんですよ。
はいはいはい、
そことかはあのもう本当にドヤ街というか、
うん、
もうあのもうそれこそまあシャッターが降りてるような、
うん、
まあ、場所、多分前日は盛り上がってたんだろうなみたいな。安くて飲める場所がいっぱいあるなみたいな場所は、うん、あのしょんべん臭い場所ありましたね。
あ、へえ。
点在、しょんべん臭いとこ点在してましたね。
そう、あ、ここ
しょんべん臭い
って。そうそう、あ、ここ臭い、あ、ここ臭い、あ、臭いみたいな。
なるほど、うん、そういう のんべえの町だったんですかね。
そう
か、
そうか、ね、そうか、まあ、これ社会問題にもなると思うんですけどね、あの、うん、平和通りにこのセンベロ街があるじゃないですか、うん、あそことかもこのションベン臭くて住民が怒ってるみたいな、ね、それ新聞載ってたりするんですよ。
だからなんかそのションベン臭いとこ通った時なんか、なんか懐かしい感じがしたんだ平和通りを思い出したんだ
なるほど、多分。
いやこれ平和通り全部が全部じゃないけどね、まあ、局地的にそういう場所あるから。
また心斎橋とかあの中心はもう豚骨の匂いがすごかったですね、うん、ラーメン屋が多くて、まあ、ソースの匂いとなんかそのラーメンの出汁の匂いがめっちゃすごかったですね、
やっぱ何かしらの匂いするんですね、うん、じゃあ予想来てますね、はい、ダム 83.3% 小の体重 51.8kg ももさんが本日おっしゃったダジャレ濃いな、うん、ダジャレ濃い、分からん。
5月17日だからと。
あ、なるほど。
5月17日にかけて濃いなと、うん、はい。センダリーナさんのお夕飯何かしらイタリアン。お知らせ、カトちゃんちの夕飯野菜そば、麺は糸満の三食品さんのです。国分寺駅の丸いというお店の沖縄フェアみたいなので買いました。ではでは放送ちばってねということで、ありがとうございます。
うーん、沖縄フェアやってんだ。
やってるんですね。ということで以上ですかね、ケージャージ世代は。あとはメールですね。はい、
はい、では紹介していきましょう。
はい、どうも。
新十津のお二人、ケージャージさん、こんばんは。
こんばんは。は
い、新潟から青です。
ありがとうございます。
大阪ライブお疲れ様でした。
ありがとうございます。
見たことあるような、ないようなネタでも、生で見れたことに感激し、エンディング企画でも大いに笑わせてもらいました。
ああ、よかったですね、うん。
座席は端っこに座って正解だったと今では思います。しかし、人生で初めてお笑いライブを見に行って、で見送りでは真っ先に首里之助さん、次に新さんにと挨拶したのですが、うん、実はかなり緊張して写真撮ってもいいですかの一言も言えずでした。
あ、なるほど、うん、
打ち上げではお一人様同士で集まってお話ししていたのですが、これもかなり緊張状態の中回ってきたのはケージャイさん。挨拶しただけでしたが、初めましての感じがせず話しやすかったです。お三方 ありがとうございました。
ありがとうございます。
いやね、そう、新潟から大阪に来ていただきまして、うん、でしっかり先週大城熊さんからいただいた、うん、N ジャージさんか、
はいはい、
食安さんかからいただいた4000円、うん、青葉さんの募金への募金をしっかり渡してきましたので
、はい、なるほど。いや、ありがたいですね。初めてでしたね。あんまり挨拶もできなくてですね、結局、
うん、
1次会2次会か分かんないですけども、うん、
はいはい、
ただ乾杯しただけだったんで、もう少しやればよかったですね。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
新潟からわざわざ。
いや、そっか、ね、初めてだったんだお笑いライブ、
う
ん、
でも本当に座る隙間がないぐらいでしたからね。
あ、二次会はね、あ、二次会じゃない、打ち上げは、
打ち上げ、
うーん、
あー、確かに。
でも大阪のお笑いライブ、今までのこの JTA シリーズで、うん、東京と福岡と、うん、あと石垣と、で今回4弾で大阪じゃないですか、うん、で全部どこ行ってもやっぱりもう歓迎ムードわーってなって、
うん、
もう普通のライブのかけ 1.5 倍ぐらい受けるみたいなイメージがあったんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
ほうほうほう。
で今回ももちろん歓迎ムードはわーってすごかったんですけど、うんうん、ネタ始まったらネタをしっかり見るという多分もともとの大阪人が持っている気質と、
うん、
まあ、歓迎ムードとっている中で、多分もともとしっかりネタに入ったらちゃんと見るっていう気質が上回って、うん、ネタはめっちゃしっかり見られてる感じがしましたね。
へ
ー、なんかお祝儀笑いみたいな特になく、
うん、う
ん、みんなちゃんと、あ、ここはちゃんと笑うんだとか、ここは笑わないんだみたいな雰囲気感じましたね。
二人はスターだからね。スターだから。
違う違う違う、うん、どういうことですか。
いや、急に。僕の場合も最初からどこ行ってもそんななんで。
いや違う違う、
いやいや、本当にこれはもう本当なんですよ。
いやいや、これはもう
どこの誰ですか感がもういつもあるんですよ僕は。
いや今や違うじゃないですか。
いやいや、全然本当にそうなんですよ。本当にこれ真剣に本当にもう本当にそうなんで、だから慣れてるんですよ僕は別に。
もう
どこ行ってもちゃんと聞きますよ皆さん。
いや、もうどうせダールバーの時にもいっぱいメールも来るでしょうし、
僕が、
はい、
あの、まあ、例えば JTN さん4回とも、
はい、
あの、まあ、一応衣装は着てますよ、うんうん、コントなんでね全部僕がノーパンだったっていうのも大体知ってると思いますよ皆さん、ちゃんと見てると思うんですよ。
いや、そういう
毎回
ネタね、
また今回もノーパンなんだみたいな。
いや、
ズボンは着てるけどノーパンだなっていうのがお客さんこんぐらいちゃんと見てくれてるんで。
いや、違う、ノーパンだったらそして。
ノーパンなんで、なんか
ズボンの
上ちゃんと見てくれてます。
ズボンの上からでもノーパンって分かるぐらい見られてる。
分かるぐらいもう本当に見られてると。
ラインが出てないな
と。
そうそうそう、だからちゃんと見てますよ僕
は。いやいや、どういう見方っていうのもありますし、うん、いやでもただこれは今はそうじゃないと思いますよ、うん、もうでも、
いやいや、
うん、大阪のその見方はなんかそんな感じがしました僕。
へえー、うん、
まあイメージですけど、
どっちもいつでもですね、オリジンライブでもいつも感じます
よ。おそう、おお、いやオリジンライブみたいな感じだった。なんかもう、もうオリジンライブのいつも那覇でやってる定期公演ぐらい、うん、あの普通にお客さんがしっかりなんていうの、もういつも見てる人たちだ俺たち、だから、うん、わーっともならんし、ちゃんとネタを見ようっていう雰囲気をなんか感じましたね。
そこまでは僕は分かんないですね、いつもだいたい同じ感じなんで、
うん、まあまあそんな、ね、感じがしました。
いろいろあるんですね、地域によってじゃあ何か感じるものがね、
うん、そうそう、ちょっとだけノリがなんかやっぱ本場だから違うのかなみたいな感じがありました、
う
ん、
そういうのも汗の、僕の汗の量でも分かります、測れますよ
いやお前の汗の量なんだ、
なんか
見られて、見られてるってなったら
もうここは出るではないのあれがあるんだ、バルネタみたいな、
見られてるって思ったらもうじわっと出て
く
る、
キポンが始まるんだ、
うん、すげえすげえ。
そのそうか、ベンビーさんと打ち上げでも話したんですけど、うん、僕のこの汗の話になったんですよ、うん、逆にもうシュリノスケが、うん、もうこれ押してった方がいいはずよって言ってて、
うんうん、
シンの汗やばいですとか、うん、もう写真とか撮って、うん、これが仕事に何かつながるかもしれないみたいな、
うん、あもうこの発汗がすごいっていうのが
なんか名医のなんとかみたいなあるじゃないですか、うんうん、この病院系のとかで、
はいはい、
なんでこんなに汗が出るんだみたいな、うん、実験系の仕事が来るかもしれないみたいなもうお前押してけよみたいな話になりましたね。じゃ あ, あの手術しようかなみたいなのになったんですよ、
うんうん、
その汗を止める、
うん、
逆にもうお前のこの汗はもう財産だと、
うん、
押し出していけっていうことになりましたね。それ
いや汗キャラだったんだ、いろいろいろいろやってきた結果結局俺なんか汗で売れるんだ。
汗もしかしたらね、うん、汗で売れるかもしれない。
もう確かになんか、うん、まあ汗がすごいですって、手汗とか脇汗って、
はい、
まあコンプレックス的に感じている方も多分いると思うんで、
なるほど、
ちょっと今のなんかご時世ネタにもしづらいですけど、なんか顔面から汗出てるっていうのは、
うん、
なんかそんなになんで見ても嫌じゃないし、
お不快じゃない？
そう、要はなんていうの、
まあ、シャワー浴びたみたいなもん、
恥ずかしい感じじゃないさ、この脇汗とかに比べたらね、その見る方も見られてる方もだ、なんかもしかしたらいいかもしれない。
見られてる方はめっちゃ恥ずかしいよお前顔
だるば、
うん、ポタポタしてるからね、
まあ、でもいろんな企画はできるよね、なんか
ね、なんかね、なんかできそう、もう逆に生かしていこうっていう話、
早食いじゃないけど早汗大会でも、
はいはいはい、
ここの場所では誰が一番早いでしょうとか、うん、場所によってもできるし、
確かにな
んか汗がバロメーターとして、はい、ここは霊がいるなとか、汗出てきたんでとかで、大体気温を当てましょう、汗かき大会みたいな、
あの前も言ったじゃないですか、辛いもの誰かが食べてるの見るだけで汗かくんですよ、
うん、
最近あこれもだと思ったのが、うん、あのよくライブでブーブーさんの早脱ぎ、
うん、
あるじゃないですか、
うん、
でごめんなさいっつって、その早脱ぎの前にこうパタパタ汗かいたらひっつくんですよってパタパタやるじゃないですか、
うん、
それ見ただけで汗出てたうお汗かいてやべーっていう、この汗かいちゃダメ汗かいちゃダメって思うから俺も
う
わって顔、俺なブーブーさんが汗かいてる時間におじさん俺も汗かいてるっていう
お前すごいな。じゃあお前要は共感力がすごいんかな、なんか痛いもの見たら痛くなる、
そうそういうのもある、だから辛いもの見たら辛そうってなった、
あじゃあちょっと女脳なのかもしれんな、なんか女脳ってなんか共感力すごいみたいな、ね、
そうなの、
要は男に比べて、うん、女脳の方が要はかわいそうとか痛そう、うんっていうのを思いやすい傾向にあるっていうのがこれは実験で出てるんですよ。
なるほど、
それはあるかもしれない。
あれはじゃあ尿も
尿
頻尿系も
ほう
やりたくないやりたくない、今からイベントあるからっつってもでも出てしまうっていうのもあれも女のの尿、
ああれはあれは
女尿、
女尿やし、
女尿ですか、
女性は
女性の尿やし、女尿は
女性は膀胱を強じゃないですか、でも女性って
膀胱、なるほど、膀
胱男よりも強いってなんか言いません、
我
慢できるみたいな、だからなんか膀胱炎になりやすいけど、我慢しやなんかすごいみたいな、
あそうなんですね、なんか尿も気にしすぎたらどんどんなっていくって聞くんで、
まあ次はもうじゃあ舞台で、もうブーブーさんの早脱ぎとシンの汗のコラボが見れるかもしれないですね、
舞台とかなんかテレビ企画でできるんじゃないですか、シン汗っかき集めてかくねここ汗かくねっていう決め台詞も入れ
ないいいかもしれないですね、
一回拭いてね、
でも何か企画にはなんかできそうですよね、この汗の量
できるんじゃないですかね、いろいろと
汗かき旅ね、
うんうんうん、
メール来てます、はい、新とすけのお二人、ケージャージさん、朝から眠い2通目の青葉です。
お
見送りでシュニロンスケさんに挨拶に行ったら、シュリさんの方から募金の話をしてくださいましたね、うん、何度もお辞儀して早口で、後でちゃんと渡しますからとか、最初はリアル青葉さんだと言葉を返してくれたのを覚えています。また二次会の焼肉屋でも、私が帰るとき挨拶後には握手してくださりで、ちょっと酔い始めてる代表らしいところが見れましたよ。まだまだ話したいことがあるけど、この辺で PS、 自分の部屋にあるネパール募金代2万円から、今回食安さんご夫婦のおかげで2万4491円に増加、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。すごい、2万4000も
着々と金が溜まってってるな、
うん、すごいな。生活費にするやつの声、
怖い。いや、今回も帰りの飛行機めっちゃ揺れたんですよ。
まあ、
めっちゃ怖くて、
ね、
まあでもあれが多分普通なんじゃない、
あれが普通か、
うん、なんか毎回、まあ、別に JTA さんでもそうじゃなくても、まあ、そんぐらいの感じはするけどな。
うん、天気が悪かったっていうのもありますけどね。
うん、
なるほど。
シュリさん、シンさん、ケージャイさん、こんばんは。
こん
ばんは。アンツバです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。土曜日のオリジンお笑いライブ大阪、お疲れ様でした。電車乗り換えを間違えたり、ホテルのエレベーターが動かなかったり、コンビニおにぎりが1個温めてくれなかったり、通天閣で順番待ち30分で帰りたいと思ったりもしましたが、楽しい大阪でしたね。
うん、
ちょっと愚痴多めですね。ただオリちゃんでもチョメさんが言ってましたが、月曜日にベンビーさんのお店に行ったら、オープンと出てるのに鍵がかかって入れず、ドアを叩いても気づかれず、諦めて別の店に行きました。次の開催も楽しみにしてます。これは本当に失礼しました。
あ、一応相手はいたんだ。
空いてたんですけど、あのカラオケするときに、あのベンビーさんがこのドアを閉めに行くんですよ、
うん、
いつも誰かがカラオケするって言ったら、あ、はいはい、
いつも開けっぱなんだよね。
それで多分癖で鍵カチャってやっちゃったんでしょうね。
あ、なるほど。
で、僕に電話がチョメさんから来て、開いてないのみたいな、
うんうん、
開いてますよってドア見に行ったら鍵がかかってて、うん、ベンビーさん鍵がかかってましたけど、なんか入れたくない理由あったんですかみたいな、その、
う
ん、
あ、なるほど、
あ、ごめん、本当に無意識だってなって、うん、開けてチョメさんは入ったんですけど、アンツバさんが帰っちゃった。
なるほど。
失礼しました。
アンツバさんはまた日曜日大阪城一緒に行って、でその時に、まあ、月曜日、うん、またバー行きますみたいな言ってたからね。
話したかったな。すげーな。きつですね、アンツバさんは本当に。
いや、またぜひ次回もね。
すいません、本当に、
はい、もうこの JTA さんのシリーズ続けられたらなと思ってますので、ぜひその時はご引きにお願いします。
お願いします。おばんです、センダリーナです。
ありがとうございます。
噛まずに言えるかなのコーナー、今日のお題は食通おじさんより、おう、食中毒中の食通食事中、3回噛まずに言えたら背の高いニトリのイケメンお兄さんを置き配でお願いしますと。
言ってたな、ニトリのイケメン。
ニトリ
食中毒中の食通食事中、
うん、
今日はちょっとチャレンジの前に全部まずメール紹介しましょうか。
はい。
ケージャイさん、シンさん、シルノスケさん、ハイタイ。
はい、サイ。
アローです。
おー、アローさん、ありがとうございます。
大阪ではお世話になりました。
こっちこそ、
はい、ありがとうございました。大阪城の巨大石の力説すごかったですね。ガイドさんとシルノスケさんとのラブラブアイアイガスも吠えましかったです。ありましたね。あー、先週末楽しすぎて今週仕事に身が入りません。写真見てニヤニヤしてます。次の遠征ライブぜひお願いしますね。ではまたと。
あ、いいっすね。
ありがとうございます。
そう、大阪城でね、うん、そうガイドさんもう結構雨降ってたんで、
あ、降ってたんです
ね。
ガイドさんの傘に僕入らせてもらって、
うん、
最終的にはもう腕も組ましてもらって移動してたんで、
キスもね、
はい、いや、キスまではしてないです。キスまでは90近いじいさんと、
みんな顔そらしてましたね。
いや、キスしてるやつじゃん、
ね、気使ってね。
うん、ラジオネームカーボンギアさん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは、シンさん、シュリさん、大阪ツアーお疲れ様でした。大阪でも大爆笑でしたね。ケージャージさんのネタが終わった時に、うん、後ろの席の関西人が面白いなと言ってました。
関西人の方
が、おー、ケージャーさん、大阪でも行けるのでは。打ち上げも大盛り上がり、最高に楽しくて、各地から集まったオリジンファンの皆さんと盛り上がり、あっという間の時間で、シュリさん、シンさん、ケージャーさんと乾杯しに行けなかったのが悔やまれます。
あ、やってないんか俺。
大阪城ツアーでも勉強しつつ、笑いどころ満載で楽しかったです。大阪のカラスがでかい上に、石垣のカラスを呼び寄せた新さんの鳴き声が通じなかったのも驚きました。楽しいツアーありがとうございました。またみんなでタイムカプセルを掘り出しに行きましょうと。
ああ、いいですね。
もう
今日のオープニングトークの総括みたいなメール来ましたね。
うん、確かに
タイムカプセルね、個人で掘り出したらダメですよ。
ありがとうございます。
いや、あれ掘り出したら大したもんよ。
はい、
すごい金属製のやつ。ね、ほんのカーボンギアさんもツアー参加していただいて ね。
ありがとうございます。
はい、まあ、打ち上げでも僕はちらっと多分乾杯させてもらったんですけど、うん、その時もまあいろいろね、もう最後の最後まで飛行機乗る 帰りの飛行機乗る直前まで一緒だったんだね。
そうなんですね。
同じ飛行機で、
うん、
いや楽しかったな。
ありがとうございます。
一緒に旅行行った感じだね、
うん。もう一つ、
はい、
大阪在住のものです、大阪ライブを満足の思いで楽しませていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームがないな。まあまあ、今はずっと楽しみにしていたライブが終わり空虚な日々を過ごしています。ぜひ近いうちに大阪でのライブを改めてお願いしますと、
うん、ああこれはまたもうオリジンロスが、オリロスがもうありますよ。
全員見せたいですね。オリジンメンバー全員を連れて行きたいですね。社長、社長、オリジンメンバー全員を。
いやいや、そしたらのロスにならない可能性がありますんで。
いやいや、ロスですよ。やっぱり全員吐くまで見せてあげないと、オリジンを。
いや、これはなあのぜひあの毎月第4土曜日配信もやってますんで。
なるほど、
うん、ぜひまずはね、うん、もう次はじゃあ誰々をね、うん、お酒に連れてきてくれとかいうメールも、ね、あったら参考にいたしますんで、
う
ん、お願いします。
はい、ということでメールは以上です。
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ刑事さんのコーナー行きましょうか。
行きます。
はい、
それでは、本日の沖縄のダムの貯水率 84.3%。
おー、カツオちゃんさん惜しいですね。
増えてる、増えてます。
いや、減ってるね。おそらく
は
もうどんどん減ってきてますんで。
いや、これ大変だ。
まあまあでも大丈夫でしょう。まあ梅雨も入る予定なんでね。確かに今からです
ね。
はい、で、すっとこどっこいそばショーの本日の体重 52.4キロ。
めっちゃ増えてないですか。
増えてますね。
増えてるの本当。
過去最高じゃない。
俺の記憶でも過去最高3キロあったかな。53。
あいつのセールスポイントじゃなくなってますね、体重が。
いや、確かに
そうなんですよ。
ガリガリではないな、もう。
どんどん増えていっちゃってるんでね。だからダムと減っていって体重がこうあった時にね、
何かで起こる、
地殻変動が起こるんですよね。
いや、この
地球の軸が
そうなんですよ。
ずれるかもしれない。
やばい、もう逆転する可能性がありますよね。
いや、何の関係もなかったら2つがじゃないですよ。
南極が北極ね。
いや、交わる時にじゃない
ですよ。可能性がね。
いや、180度変わってるよ。
しょうがない、楽しみましょう。そんな時こそ観光行きましょう。それぞれの自治体の観光にね。
何、今のうちにじゃないんですよ。
それが変わるのがワンピースだって言われてますからね、今ね。
なるほど、そういうことか。
いや、そば賞全くワンピース関係ないだろ。ワンピース、
これ待ちかもしれないね。
いや、百何巻のうちにダムっていう言葉も一回も出てきてないよ。ショーっていう言葉も、う
ん、楽しみだ、うん、ワンピース楽しみだな。
いや、ワンピースの話になっちゃってる。結局
次回の
ワンピース関係ないよ。次回のワンピースなの。
誰か死ぬ、
全く関係ないでしょ。
誰かが死ぬかもしれないね。
いや、あるかもしれんけど、はい、じゃあちょっとお知らせですかね。
はい、
金曜日、うん、金曜日ですね、うん、今週の、アウトプットラフプロジェクトというライブがありまして、これが県外から芸人さんをお呼びして沖縄の芸人とコラボするというライブなんですが、これがアウトプットで行われます。前売りが2500円で、当日が3000円でワンドリンク別で、本土の方からヤーレンズさんという、
はい、
M1 準決勝進出、
めっちゃすごい、
はい、している、方がですね、コンビが来ますので、ぜひよろしくお願いします。
はい、
時間が、19時
会場、
ね、会場19時半開演でやっています。
はい、
ぜひ、ツイッターだったりね、DM だったり、あとは直接アウトプットの方だったり、予約よろしくお願いいたします。
はい、
FEC からきんぴらごぼうも出ますんで、よろしくお願いします。
はい、
ありがとう
ございます。
で、この後あの7時からかな、純駆動でプロレス大好き芸人トークライブってのがあるんですよ。
今日なんだ。
今日で、これはそう、あゆむさんと鉄筋ビビンバの龍平、
はいはい、はい、
で、マント、あのカンナ、
マント、
カンナ国広さんが、
あらら、
ましたね、
すごいな、何でも、で何でも恋だな。
はい、カンナ国広さんを僕たちがプロ野球大好き芸人トークライブでももうほぼほぼ喋っていただいて、
確かに
助けていただいたあのカンナさんが、
う
ん、
プロレス大好き、
7時半から
楽しみ
かな、7時からかな、ちょっとありますんで、
うん、
よろしくお願いします。
はい、
でまた、お知らせ続きますけど、うん、来週の土曜日オリジンお笑いライブ起承転結は、なんとワニ先生が復帰するというライブなんですが、ワニ先生の調子があんまりよろしくないんじゃないかという感じですね。
ネタ見せみたいな感じ、うん、悩んでます。
どういうことですか。
もう2分尺っていう決められた時間を6分ネタやって、う
ん、最高じゃないですか。
めちゃくちゃ調子こいてました。
最高ですね。
もうどうしよう、悩ましいですね、これは。
6分ネタやってて、うん、いや、ワニ先生尺オーバーしすぎじゃないですかって、
うん、
突っ込むじゃないです
か。はいはい、
それはもちろん、うん、そしたら、うん、もともと何分か聞いてないよ。
あ、うまい、うまいな。これです、これですよ。
一番良くない時のワニ先生に戻ってました。 マレーシアに行って、
手元にたまたまなかったから大丈夫でしたけど、はい、手元にプラスチックバットがあったらもう叩いてます
ね。あ、懐かしの
バチバチ
懐かしのあれが復活ですか。
そう、あれはね本当にあの怖いな。もう舞台で平場とかでも、うん、なんか前の、なんかいじられてなんかハプニングが起こりそうな、はいはい、なんかそのハプニング要素みたいなものがなくなってる気がして、ちょっとこの前の、
いやでももう相対的にというか全体はもうおもらししなければ大丈夫じゃない。
介護ライブやし。
もう大丈夫と思う。
おもらしするかもしれないよ、
ね。漏
れ
てるか。やったら次考え、やったらやった、う
ん、この前稽古中に前まで寝てたら、ワルジ先生寝てるじゃないですかって言ったら、うん、え寝てないよとか言い訳するぐらいしてたけど、うん、今寝てたじゃないですかって突っ込んだらもう。うん、ギロって睨んで終わるっていう、もう何も始まらないんです
よ。じゃあ寝てたんだ、じゃあ
本当に寝てる、
寝てたじゃないですかっていうセリフが聞こえてないんだろう。なんか大きい音がして、
寝てたんだ、だから、ね、って本当に寝てたんだ。
その指摘までは聞こえてないんだろう。
いや、そうだから本当にこの前まで起こってた現象とは違うところになりそうな気がして、ちょっと舞台どうなるかなって感じなんですよね。
なるほど、
はい、
楽しみじゃないですか、それはそれで。
円楽さんがオーディションからやらせと来てるんですが、一応ありっちゃありですね、
はい。まあ、そのリハーサルの前にやるのかね、まあ、どうやるかということですけど、
はい、はい、
ということで、はい、また来週元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
新之助、新と
朱里之助と
ケイジャージでした。
ありがとうございました。